いらっしゃいませ。ユタが教える波動アップ開運術、本日77回目の放送となります。皆様メンソーレ。はい、もう皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、満月ヤバタニエンじゃなかったですか。あの76回のね時には、実は私満月前に撮ってて、揺さぶられるな、3月はこれをしようなんて、あのタイトルにもねつけた通りで、熱く語った通り、3月のエネルギー本当にヤバタニエンで、エネルギー大きく変わるんだなって、例年に違うなっていう、なんかこの陽の強さと陰の強さも同時に強いって感じなんですよ。私もカメハメハ当たってる気分なんですけど、で揺さぶられるなって言ってるこの私ね、お母本人がなんと矢が一番揺さぶられてるやしえっていうね、矢っていうのはあなたって意味なんですけど、私が一番揺さぶられててですね、あの大事な大事なあのミーティングすっぽかしたっていうか、もうダブルブッキングして間違えてしまって、なんとこのクリックボイス沖縄さんとのプロデューサーたちとの大事なミーティングをやらかしたんですよ。もうへこんだへこんだ、もうやべえと思って。で皆さんもね、インスタグラムとかもフォローしてくださってる方がほとんどたくさんいらっしゃるので、あのご存知だったかと思うんですけど、私この先週のラジオを出す前からですね、ずっと静寂を保ってたっていうか、もうあの発信一切してないの、ご存知ですよね。でその発信してないので、皆さんからお母体調大丈夫ですかとか、あの生存確認いただいたんですね。であの DM とかもたくさんいただいて、でラジオの感想とかもたくさんいただいたんですけど、まあそのなんていうのか、直接 DM いただいた方には全てお返事はさせていただいてたんですけど、その皆様向けのね発信とか投稿っていうのを、もうストーリーも何も一切やめたんですよ。っていうか、やめさせられた、正しくは言うなと、もう黙れって言われたんですよ。もう上、私の上すごい口も悪いしスパルタなんで、もういいからお前黙れみたいな感じだったんで、はいすいませんでしたって言って、そっから黙って、でやっぱね、あのプロデューサーさんたちがいつもやってくださってるから、この投稿っていうかラジオはね送ったんですよ。でその次の日、あの満月来てですね、でそこでいろいろ教えられたのが今日の話題なんです。でこれ何かって言ったら、手放すを深掘りして教えます。でスピ界の人たちとか、そういうなんか自己啓発系の手放すとか、許すとかね、許すまあの難しい漢字の赤っていう字もね、許すとか手放しとかっていうのいろいろもうあちこちで皆さん見られてると思います。で聞いたこともあるだろうし、手放しのためのアファメーションとかね、そういう BGM とかもいっぱいありますよ、 YouTube 探せば。で満月の時ってそういう手放しとか浄化っていうのがあのメインになってくるっていうかね、結構これもエネルギー的には強いから、そういう時に満月の時に手放しとかをやった方がいいっていうのもあるんですけど、でじゃあ今日ちょっと手放しをね深掘りしようと思って、っていうのも3月21日はですね、春分の日来るじゃないですか。これ春分の日だけじゃなくてね、宇宙元旦とも言われてるんですね。太陽がでお羊座の位置に入るって、お羊座って星座12星座のうちのスタートトップ切るし、で太陽に入ってるからもう1年のスタートみたいになるんですね、この星を見解とか宇宙の中では。これがだから宇宙元旦って言われてるんですよ。で立春って言ったら昼夜の時間が同時になって、そこから夏至に向かって陽のエネルギーが強くなってくるタイミングなんです。で今回の3月21日の春分の時は天赦日ね、何でも許されるって言われてるあの天赦日ね。で一粒万倍日、一ついいことをすると万倍になって帰ってくるよっていう日ですね、一粒万倍日。で虎の日です。でそうね、こういうのが全部重なってくる最強開運日なんですよ。でその前にもうちょっとね、私がこんなにも揺さぶられてしまったからこそ、自分の反省を兼ねて皆さんにお伝えしたいのが、手放してちょうだいっていう話なんですよ。で断捨離もさ、あの物捨てること、掃除すること、塩風呂入ること、邪気払いね、邪気払ったり浄化すること、これ全て手放しです。でぐるぐるワークとかも潜在意識のクリーニングで、結局自分の奥底に溜め込んでしまったあの癖とかね、思考の癖とか心の癖みたいなのをぐるぐるワークをすることによってあの浄化されるっていうか、消えるんですね。消えるっていうか全く消えるわけじゃないよ、あの免疫力が上がるんですよ。あ、なんだこんなことだったんだっていう見方が変わってくるっていうのかな。でそれが海になって溜まってたのがちゃんと出すことによって、それに対する抵抗力が強くなるんですよ。 だからこそこの回避できる自分になれるっていうのかな、今まではただただ怖くてトラウマだったのが、それをちゃんと見つけてやってぐるぐるして浄化させることによって、それに向き合う自分の力もできるんですね。あれって私がやった感想なんですけど、そのぐるぐるぐるぐるやってる間に、そのあれっていう感覚が起きてきます。これがだからぐるぐるワークって、他に対することだけとか事実とかね、人物事状況だけに対するぐるぐるじゃなくて、自分の中に起きてるモヤモヤに対するぐるぐるもできるんですね。だからそれもやっていただきたいなと思うんだけど、だから結局これも全部手放しの一種なんですけど、もうこの陽のエネルギーとかが例年に違うぐらいのすっごいカメハメハ出してるので、やっぱ乗りたいじゃないですか、そういう運気がいいアップアップの時にね。だから新たなこととかを始められた方とか、どんどんどんどん前に進んでる方とかもいらっしゃいます。で、その陽のエネルギーが強い時って、陰のエネルギーもやっぱ同時に強くなるっていうか、そのね、で両方育ってるわけよ。この人だけには光当てないっていうことしないように、太陽が。全員まんべんなく日焼けするように、工程でね、10人立ってたら10人同じように日焼けするわけよ。その、早く日焼けするかなんとかは別としといて、10人並んでて、3人は日が当たらなかったっていうことはないんですよ。10人まんべんなく当たるわけでしょ？だから、エネルギーが強いっていうのは、あなたにとって負の要因である場合であっても、みんなに当たるわけよ。ね。で、っていうことはよ、自分自身の中に、置き換えて考えてみてください。あなたの中の負だから、ネガティブ要素とかがあるでしょ、もともと持ってて拭いきれないネガティブな要素、そういうのも同時に育っちゃうんだよね。日当たってるから、エネルギーが強いから。だから陽も育つから、よし頑張るぜってなってるけど、同時に負も育ってんのよ、自分の中で。で、私がね、満月の日にもう本当にびっくりするぐらい掃除ばっかりして、旦那に止められなければ私そのまま永久にやってたはず。ありがたいんだけど、明日検査官かなんかでも来るのって言われたんですよ。いやいやそんなことはないって言ったんだけど、冗談で、本人も冗談で言ってるの分かってるから爆笑してたんですけど、まだ掃除してんのって言われて、9時半にね。で、彼が笑わなければ私はそのまま冷蔵庫の中身全部出して冷蔵庫全部洗う予定だったんですね。でも今まあ遅いからやめようと思って、やめて、はって、その掃除をね、一日中やってる時に教えられたことが、この手放しの重要さだったんですけど、いろんな意味で手放しってあります。でもみんなこの極意を分かってたらもっと楽なるなと思ったんですよ。手放すとはズバリ〇〇することをやめることなんですね。はい、もう一回言いますね。手放すとは、ほにゃららするのをやめることって言われたんですよ。何のことと思って。したらね、自分の中でモヤモヤ作ってる時って、愚痴や不平、不満とか、そういうのって起こってません？例えば、新しく心機一転やろうと思ったのに、なんかね、先方がそういうことを聞いてもらえなかったって言ったら不平不満出るじゃないですか。そして不平不満をちゃんと伝えるべき人たちに伝えないと、それがいつまでも伝わらないし響かないから、モヤモヤ作るでしょ、ご自身の中で。ね。で、今度不満とか愚痴とかもちゃんとその言うべき人に言わなければ、ただの愚痴でいつまでもそこにはびこるだけなんだよね。で、焦げたフライパン、皆さん想像してください。何ちちを、方言で言うのね、何ちちくがりて、焦げたフライパンを想像してください。一部だけに焦げがついちゃって、それを一生懸命ね、落として、きれいにしたつもり。でも、一部残る時とかってあるじゃないですか、うっすらとね。その、きれいにしたつもりなんだけど、完璧には取れてなくて、その一部残ったフライパンでもう一回何か焼いてみて。そしたら、また同じところ焦げない？焦げやすくないですか？だからそれと一緒で、自分の中でちゃんと手放してないと、結局同じところに同じ焦げができて、またどんどんどんどんかさぶたが大きくなっていくんですよ。これが共鳴共振と一緒ね。ちょっとフライパンの焦げで話したんだけど、例えばね、自分のこれまでの失敗とか、今まで認めてもらえなかったっていう気持ちから、周りに自分も立派なんだぞっていうのを承認してもらいたい。これ承認欲求っていうさね。したらさ、この承認欲求を求めるからこそ、周りにどうやどうやって言って、自分の能力とかをひけらかすみたいな人が時々いるじゃないですか。でも、 これをさ自分で認めればいいわけよ。あ、私これだけできた、よしよし、えらいえらいって、昨日の自分よりいいじゃん自分って言って認めてしまえればそれでいいんだけど、それをちょいちょい求めちゃう人とかいるんだよね。そしたらこういう人はだから周りに私を認めてもらうのをやめますって言えばいいの。やめればいいの。だからやめることで手放すになるわけ。もう認めてもらわないでもいいって言えばいいの。もう極端な話ね。じゃあ例えばね、で逆にこの承認をしてもらいたい、周りに認めてもらいたいからっていうね、欲から出てくるのが周りを批判する人も多いんですね。あの人はこうだから、あの人はこんなこんなで分かってもらえないとかね、あの人はこんなんだから頑固でとかってね、これ周り批判してるでしょ。これも何から出てくるかって言ったら、自分を認めてもらいたいし、自分が間違ってるって言われたくないからっていうね、そのいろんな思いがあるんだろうけど、そういうので出てくるわけで、そのだから出てきた瞬間、あ、もう私手放しますって、批判するのやめますっていうね。ほら、これが実は究極の手放しで、めっちゃシンプルなんです。でもだからね、今日私がちょっと教えた方がいいなと思ってたのは、私だからもう沈黙してたんですね、1週間くらい本当に発信なしで。沈黙を貫いた時に思ったっていうか、この沈黙してる時に私もだから愚痴、不平不満、批判、マウント、なんだろう、あとそういうのも一切やめたんですよ。もういいやって、あるがままでいいやって、まずはそれを自分がやめる。まずね、もうぐちぐちしない。何々のせいだからとか、何々だったからとか、何々で大変だったからとか、もうこんなも言い訳もやめたんですよ、全部。もうすいませんでしたと、キャパオーバーでしたと。ね、で、普通に謝ったし、なんだろう、その、認める自分のあるがままの失敗だろうが、非だろうが、まず認める。認めて、もう次、言い訳しませんって言った瞬間、その、なんだかんだ言ってる、後回しにしてる自分を手放すことになるんですよ。その嫌な自分を手放すことよ。何々するのをやめること。で、自分の中でね、モヤモヤとかがいっぱいあるときね、その、なんでモヤモヤしてるのか自分で書き出してみてください。で、書き出したときに、やっぱ負の波動っていうのは、自分の、そこに粘着力があって執着しちゃうと、自分の念で自分が食われちゃうみたいになっちゃったら、もう元も子もないからね、一生懸命頑張ってるのに。だからこそ、よし、わかった、もうどうなるかわからんけども、死の子の言わんとやってみるぜ、とか、愚痴やめてみようとか、ね、これ放送されてる時からね、3日か4日ぐらいですね、4日だね、宇宙元旦の日まで、21日まであるので、もう3日間でも構いません。だから金曜日にこれお聞きくださった、この聞いた瞬間、金、土、日、月、愚痴言わないっていう日にしてみてください。愚痴、不平、不満、言いません。やめますっていうの、これが手放しです。やってみてね。なんかね、私沈黙してた時に、発信一切ストップした時に、すっごいこれやったんですよ、実は。で、波動領域を高く生きる。だから波動を高く、強くとは別なんですけど、高くするためには、やっぱポジティブな考えとか、その愛を持ってみたいなことをやらないといけないって、もうこれ徹底してたんです、実は。もう自分の修行の一環みたいな感じよね。で、そのエネルギーに弱れないために、だから、プラスのエネルギーが強いときに、マイナスのエネルギーも同時に強いからこそ、これ自分のマイナスに持ってかれないために、手放してください。要は、ほにゃららすることをやめること。自分の、ご自身のね、ネガティブって、ご自身で知ってると思います。泣き言ばっかり言ってる自分がいるんだよなって。やっぱり誰かに何か聞いてもらうとき、ぐちぐちぐちぐちしてんだよな、私って思ったときには、もう泣き言やめるっていうわけ。で、泣き言一切言わないって。でこれだけでも変わります。これ手放すですね。で、例えば、もう、なんだろう、とにかくもう、10人聞いてくださってたら、10人皆さんそれぞれ自分の嫌なところとかって分かると思います。それね、自分で気づいてるんだったら、1回、3日でいい、やめてみて。私もこれ頑張ってたんです、実は。でも今も、続けて継続しております。ね、そしたら、3月21日の宇宙元旦、天赦日、一粒万倍日、虎の日、春分の日に、ピュアにエネルギーを受け取れるんじゃないかななんて私は思ってますよ。で、その手放して3日でいいよ。3日ぐらいで大丈夫ですよ。またやってみた時に何かが湧き上がってくると思います。それを、なんていうのかな、素直に受け止めて感じ取ってみてください。はい。これを何っていうのは私は言いません。先入観も出したくないし、なんていうのかな、嫌な人文入れたくないっていうの、嫌な人文っていうのはなんか、このアイディア 違うアイディアとか、なんていうのかな、この植え込みたくないんだよね、イメージを。なので、ご自身で感じてみて、その代わり今日聞きました、ここから3日でいいですよ、ほんと21日まででいいですよ、でその間だけやめていただきたいなと思います。やめること、シンプルに手放しとはほにゃららすることをやめることです。やってみてくださいね。ということで、今日はもう15分過ぎちゃったので終わりなんですけど、一つだけ皆さんにお知らせしたいなと思います。はい、3月21日ってね、宇宙元旦だ、春分だってね、今私言いましたけど、天赦日だ、一粒万倍日だ、虎の日だなんて言って、開運に関しては皆さんもね、敏感、なんか情報キャッチするの早いと思うんです。もう一個ね、皆さんに教えたい日がありまして、実は3月21日は世界ダウン症の日っていうことでですね、私のお友達である札幌でね、頑張ってるイッチョコピーのママ、イッちゃんのお母さんなんですけどね、ここま、ベビーマッサージとかでね、以前にもちょっとだけお話ししたことあるかななんて思うんですけど、彼女がね、自分のお嬢さんがダウンシンドロームで、ダウン症だからこそ、3月21日はね、春分の日だけじゃない、ダウン症の日なんだよっていうことで、たくさんの人に認知してほしいっていうことで、頑張ってるので、その、一人の頑張りがね、また誰かの耳に入って伝わって、あ、3月21日ってそうなんだって思っていただけるだけで、その優しさが生まれるっていうのかな。知ってもらうだけでもいいんですよ。で、それで、なんていうのかな、もっとね、優しい輪とかが広がればいいなぁなんて思って、この、ちえみ先生っていうんですけど、ちえみさんがね、こうやって頑張ってるのを聞いてると、ああ、確かにねって、知ってもらいたいだけなのにっていうことで、教育委員会とかね、役場に連絡して、こういう掲示のポスター貼ってもらえないでしょうかとかって言ってね、お母さん一人の力では何にもならないんだけどって言いながらも一生懸命頑張ってんですよね。なので皆さん、もう今日聞いたから忘れないね、春分の日はね、春分の日だけじゃない、宇宙元旦だけじゃない、世界ダウン症の日っていうことでね、皆さん認識してあげて、優しさを持って、なんていうのかな、そういう日なんだなぐらいで認識するだけで、そのダウンちゃん見た時にね、あらーって言って、なんか、あ、そうか、今日この日なんだよねなんて言って、少し優しさを分けてあげられるんじゃないかななんて思います。ということで、これもちゃんとお伝えしたいななんて思って、でいっちゃんのね、投稿とかもめちゃくちゃ可愛いし、なんだろう、愛嬌もあってね、私逆に癒されるので、皆さんももしよろしかったら見てくださいね。私の投稿の方でもちょっと出しますので、ストーリー見てみてくださいということで、今週も最後までお聞きくださいまして、リフェーデービルボディービルということで、また、再来週イチャビラヤー対1回お休みいただきますね。3月24日は一度お休みをいただいてもよろしいでしょうかということで、3月の31日の金曜日、また、78回の回で皆さんお会いいたしましょうということで、またやさい。この番組はクリックボイス沖縄の制作でお送りいたしました。